さて、ここからの時間は防災フリートークミニ。このコーナーでは毎月1回 FM 鳥取レディオバードから防災に関する様々な情報をワンポイントアドバイス的にお届けしております。さて、先月の10月10日にお届けしたこの時間では鳥取県中部での群発地震についてお話しした上で、改めて地震についての備えについてお届けしておりましたが、その放送の11日後となります10月21日、最大震度6弱を倉吉市、由利浜町、北栄町で観測した鳥取県中部地震が発生しました。前回の放送でもいつ来るかわからないからこそ日頃の備えをと呼びかけていましたが、とはいえやはり突然の地震ということで、今回の地震により様々な点で対応が難しいことも浮き彫りになったと思います。さあ、そんなこのタイミングでの防災フリートークミニ7回目となります。今回もゲストにこの方をお迎えしております。鳥取大学大学院工学研究科教授で産学地域連携推進機構長、鳥取防災危機管理研究会会長の松原雄平先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今回はさらに鳥取大学名誉教授で地震学のオーソリティ西田良平先生もお迎えしております。西田先生もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで7回目となります。今回のテーマはやはり鳥取県中部地震についてということなんですが、松原先生、まずは改めてこの地震の概要について教えていただけますか。
はい、鳥取県では東部それから西部でということで、これまで比較的規模の大きい地震を経験しておりますけど、はい、今回は中部でと、皆さん本当に驚かれたことだろうと思うんですね。でやはり西部地震でいろいろなことがあって、我々もそこにいろんなものを学んだわけですが、改めて今日はですね、専門家の西田先生の方からこのメカニズムはどうだったのかとか、それから実際に行政がどのように動いたのかとか、あるいは西田先生ご自身から今後のですね、鳥取県における地震がどうなっていくんだろうかと、あるいは日本国全体を見たときにこれからどういう方向に行くのかっていう、そんないろいろな話をですね、お聞きできるといいなと思っているわけです。
はい、わかりました。ということで西田先生、よろしくお願いします。さあ、まずはちょっと今回の地震がどういった地震だったのかということを改めてもう一度振り返ってみていただきたいと思うんですが。
そうですね、今回の地震のメカニズムはですね、横ずれ断層というタイプの地震で、地方方面に活断層とか地震断層が見えない、要するに地下の潜在断層が滑ったという地震なんですね。鳥取県ということを考えますとね、東部にはその1943年に鳥取地震発生しまして、これは東西方向の断層ができた、地下の断層と吉岡断層というのができた、そういうふうな地震なわけですね。でそれがマグニチュード 7.2 という、もうこれは大きな地震ですね。そしてそのあと、その鳥取県中部というところで今回の地震活動にちょっと関係するような場所なんですけども、そこでマグニチュード 6.2 という地震が1983年に起こったんですね。そしてその後1985年にですね、今度は大山の地震、大山付近の地震と言ってますけれども、大山というのは地震の空白域なんですね。地震が起こらない場所なんです、それの東側のところで地震が起きたんですね。この地震がマグニチュードは 5.2 という地震なんです、今回の地震よりはだいぶ小さい地震ですけどね、起きました、そしてその後1989年からですね、鳥取県西部の山の中、これは日野町とか昔でいう西白町、あの辺りの山の中で群発地震が繰り返し繰り返し起きましてですね、そして2000年に鳥取県西部地震という、この地域では最大級のマグニチュード 7.3 の地震が起きたということなんですね、だからそれまでこの経過を見てると地震活動というのがですね、東部と西部では大きな地震、マグニチュード7クラスの地震で、中部ではマグニチュード6クラスの地震が起きてたということですね。
中部って聞くと少しこう地震空白地帯なのかなというイメージを持たれてた方も結構いらっしゃったかと思うんですけど。
そうですね、まずですね、注目されるのがマグニチュード7クラスの地震ですね、どこ行っても 先生地震大丈夫ですか、地震起きますかって聞かれるわけですね。でその時に頭にあるのは皆さんのマグニチュード7クラスの大地震なんですね。
なるほど、はい、
で中部の地域はそのマグニチュード7クラスの地震というのは今まで起きてない、
うん、
そういう地域なんですね。
なるほど、そのイメージからどうしてもこう中部はなんとなく地震、そうそう、大きな地震がないんじゃないかというイメージになってたと、は
いはいはい、そういうことですね、
うん。ここのところずっとその中部で小さい規模の地震が群発していたという経過があったと思うんですけど、はいはい、あのあたりの関係性について西田先生はどういうふうに。
そうですね、あの私はね中部地域を4つのブロックに分けたんですね、
はい、
であの地震が起きるのは大体こうブロックごとにこう起きる、まあ、そんなイメージなわけですね、
はいはい、
であの1983年のその時に中部の地震と言ってるマグニチュード 6.2 の地震は一番東側の中部の中でも東側のところ、どこかと言いますと、はいはいはい、由利浜町のところですね、
うん、
の起きたんですね、
はい、
そしてあの1985年の大山付近の地震というのはこの4つのブロックの一番西側のブロックだったんですね、
はい、
で実を言いますとその2000年の鳥取地震が起きてから2002年にですね鳥取県の中部で倉吉のところで地震が起きてるんですね。それが 5.3 という地震なんですけど、
結構大きいですね。
そうそうそうです、うん、これもちょっとした被害があったんですね、
うんうん、
墓石がこう傾いたり瓦が落ちたりした程度ですけども、はい、あの怪我人も何もなくてというふうな、この地震がちょうど大山の地震のブロックの隣のブロック、だから4つのブロックのうち あの3つまでは地震起きていたということなんですね、うん、
なるほど、はい、
でだからそういう状況であって、まあ、真ん中抜けてると言いましてもですね、そんなすぐにそれがすぐ地震が起きるとは到底思ってなかったということだったんですね、うんうん、
なるほど。でその4つのブロックの中の真ん中部分が今回動いた。
そうですね、あの経緯から言いますとね、
はい、
あの昨年の10月に、
はい、
あの中部で、まあ、あの震度4の地震が群発がパパパッと起きたんですね、
はい、
でそれは実を言いますとあの一番東側のブロック、1983年の鳥取県中部の地震と言われている震源域で起きた、
はい、由利浜の、
そうそう由利浜のところですね、
うんうんうん、
で震度4ということだったんですけども、
はい、
実を言うと地震の大きさはですねマグニチュード4.2 とか 4.3 なので、
はい、
それほどあの被害を及ぼす大きな地震ではなかった。
なるほど。
ただあのその龍頭というのが、ね、地震の震度を観測する場所があるんですけど、
はい、
そこが軟弱地盤の上で揺れやすくて、真下で地震が起きてそして震度4が出たんですね。でその地震が繰り返し10月に起こって、
うん、
でそれで収まるかなと思っていましたらですね12月にまたこう、
うん、ありましたね、
再発したんですね、はい、ほんで続いてるなと思ってちょっとこう注意してましたら3月にまた起きまして、うんはい、そしてこれちょっと続いてるなと思ってちょっとこうあの注意したらもうちょっとこう見とったら6月にチラチラと起きて、であとちょっとしばらくなかったんですね、
はい、
そしたら8月に今度またボンと起きたんですね、
う
ん、で8月に起きた地震はですね実を言うとその第1番の東のブロックじゃなくてそこから5キロぐらい離れたところの真ん中の今まで中地震が起こっていないようなところに地震が起きたんですね。でその地震が起きてそして8月9月ですねに地震が起きたんですね。そしてこう震源がその拡大したということですので、うんうん、ちょっとどういうわけだろうと思ってその時点で私の思っていたのはですね実はそれぞれのブロックが4ブロックがあってそのブロックがあの動くとしたらマグニチュード5クラスの地震が最大ではないかと。
なるほど。
で、はい、一番心配だったのは4つのブロックがこうつながってダッと、
うん、一気に動く
とすると、うんうん、マグニチュード6クラスになるというふうな、まあ、そういうふうなことはね聞かれたらそういうコメントはしとったんですね、
はい、
でそれでこう見てましたら今回の地震で、
うん、
なんとその空白域であったブロックのところで南北走行の地震が起きて、
うんうん、
そこだけで 6.6 というもうこのエリアでも最大級の地震になったということですね、まあ、それはちょっとこうねメカニズムから言うとちょっと私の予想より外れたなという、
うん、これ他のブロックがこう揺れてたことによってその空白部分が誘発されたっていう考え方でいいんですか。
そうですね、まあ、あのいろんな言い方があると思います。それが一番分かり れすると思いますね。
なるほど。
だから他のブロックは一応みんなこうエネルギーを出してるんですね、うんうん、要するに地震のエネルギーを出してる、
うんうん、
それけれどもだからその空白域であったところは大きな地震が起こらなかったのでそこにエネルギーが溜まっていた、で他のところの影響がそこへ集まって集中していって今回の大きな地震にバッと壊れたと、うん、いうふうなことですね。
あの、うん、先生のその4つのブロックの理論っていうのは非常に面白くて、うん、お聞きしてるんですが、この4つのブロックがそれぞれ別々に動いていて、で今回はなんか未知の断層であるとこれまで分からなかったというのがこ
う
報道されてましたけれども、うん、基本的には一番その原因となる断層としては今回の未知の断層、新しく発見されたというかそういうのが想定される、それが原因ということになるんでしょうか。
あのこれはね、地震学的な断層とね、はい、それからあのみんなのイメージにしている断層と違いがあるんですね。で、うん、あの大体みんな混乱をしているということで、我々は地震を起こす断層のことを言うわけですね、
はい、
でその時は地方面に断層がなくても地下に断層ができたらいいわけですね。
なるほど。
そういう面で言いますと鳥取県というのは地方面に現れずに地下に断層がいっぱいできとるわけですね、
うん、
鳥取県西部地震のあのマグニチュード 7.3 という大きな地震ですら、あるいは地方面に断層がなくて、うん、地下に断層ができて、ほんであの地震のエネルギーをバーンと出してるわけですね、
うんうんうん、
83年のですね、鳥取県中部地震、これ 6.2 という地震ですけど、その地震も地方面に全然現れてない、他の断層なんで、ただ唯一その断層と地方面 の, あの断層が一致したのが鳥取地震なんですね。で鳥取地震はその時は東西方向なんですね、
はい、
鳥取県の地震 の, あの活動域っていうのが帯状にダーッと地震が起きてるんですけども、はい、それは東西に伸びとるんですね。
あ、なるほど、
はい、でその東西方向に沿った形で断層ができたのが鳥取地震、
うん、
それは顔を出しとるんですね、
うんうんうん、
けども他の断層というのは全部それを切るような、カットするような断層、
南北に切るように、
南北に切るように、はい、だからあの83年の 6.2 の地震も南北系ということなんですね、
はい、
で今回のも南北系なんで、うん、だからあここの中部地域というのはほぼ南北系の断層で地震を起こすんだなということだったんですね。で南北系だったらね、私はそれほど大きな地震にならないだろうと思う、はい、中地震で終わるだろうと、東西方向に伸びればだっと断層が長く、
ね、
長くなってしまって大きな地震になるだろうと、うん、でそれならばなんで西部地震は南北系なんだというのはね、あの大山を挟んで違うんですね、地震の形態があの要するに並びも全部違ってるんですね。だから大山を挟んで東側は帯状に東西のところに地震がダーッと並んで、あのそれを越えて西になると今度は南北走行になる。だから大山中のも一つ の, そのキーワード
になるんですね。そうなんですね。
西部だと大山ということになりますと、東部の方であると例えば中国山脈がこう東西に走っているという、そういう造山運動とそういうのは何か関係するんですかね。
あのね、一つはね、大きな意味で言うと造山運動なんですね。断層とか地震帯とかそういうものも全部含めて、うん、あの火山帯も全部そういうような形で並んでるし、
はい、
温泉も全部大体こう東西に、南北に見えててもやっぱり東西、全部こうパッと見たら東西方向に全部並んでる、これはもう全部その中国山脈はじめとしてのことなんですね、
うん、
でその地震の方から言いますと、地震は現在のねメカニズムというかストレスの場の話で、中国山地を作ったなんていうのはものすごい長い年月、何千万年という大きな時間が必要なんですね、うん、
はい、
でそれと地震、今の地震を比較するというのは大変あのちょっとこう難しい、
うん、
ただ今頃ね、あの何があるかというと、これはあの京都大学の防災研究所の西村准教授という先生が言われていることがあるんですよね、はい、歪み集中帯という言い方をされますね、うんうん、
はい、
で歪み集中帯というのはその日本海が東の方に動いていると、これはあの地方面の動きなんですね、
うん、
であの中国山脈なんかはその西の方へ動いていると、うん、 で両方東に動くのと西の方で動くとすると、その間に必ず歪みのたまる場所があるんだと、うん、その歪みのたまる場所というのが今地震が起こしているようなところではないかと、
はあ、
でそういう目で見ると今の地震活動とか、はい、温泉とか火山とか、うん、活断層の並びとか全て大体こうそういう形で説明ができるんですね。
へー、なるほどね。
先だっての4月から5月にかけての熊本の地震、まあ、やはり直下型の比較的浅い地下の断層でということで、うん、すぐにこう振動が来ました。今回も中部は比較的浅いです
。
非常に早く振動が伝わってきたと。で、あの地震予知の速報が到達する前にというような、これはやはり今の予知技術でいうとこれは仕方がないということになるんでしょうか。
これはもう仕方がない。地震速報というのは地震が起きてからしかこう出ないんですね。
そうですね。
で地震が発生してからね、何秒か後にはすぐ出てくるんですけれども、その出た後にほとんど同じぐらいにこう地震の波が来るということですね。仕方がない。
私たまたま姫路で会議をしている時に、そのまず携帯の振動がバーッと来たわけですよね。それで、あ、なんだこれはっていうことで、もう部屋中みんなそれが鳴り響いて、それから十数秒後にドーンと来たんですね。ですからやはりあの震源地からだいぶ距離があると、はい、あの予知というのが意味があるんだ
と、うん、そうですね、
そうですね、
感じしましたね、
はいはい、あのねそれはあの非常に貴重な体験でね、おそらく皆さんがね、お、本当に地震だな、地震を予知しとるなということをね、はい、実感できるところなんですね。
そうですね。こう地震の種類によって速報の速さっていうのも全然変わるんですよね。
地震の種類ではなくて地震との間の距離、
うん、距離、震源との距離がどのくらいかっていう
ということです、ね、そうです、
は
あ、私は、まあ、大体分かってたんですが、はい、あの P 波というのが最初に来るんですね。
P 波、
はい、最初に来るやつ、はい、でそれからしばらくすると揺れが来るんです。これ S 波と言うんです。
S 波、はい。
でこれ私聞いてたのは P 波と S 波の速度が大体毎秒 4km ぐらいの差があると。で行くと、40km 離れたところに来るのは P 波が来て S 波が来るまでは10秒ぐらいと、うん、で、あの岩手姫路にいましたので、はい、その十数秒というのは当たってるなという感じですね。
詳しい話をすれば時間がかかるんですけども、地震が起きますね、
はい、
そしたら P 波と S 波が同時に出るわけですよ、
うん、
で P 波は8キロぐらいの速さでダーッと伝わってくるんですよ。で S 波は4キロぐらいで来るんですよ、毎秒毎秒、
毎秒、はい、
そして被害が起きるのは P 波じゃなくて S 波で被害が起きる。
なるほど。
それが主要動と言われてるやつなんですね。だからその被害を起こす S 波をがいつ来るかということを知らせるというのが速報なんですね。
地震速報。
地震速報
なんですね。なるほど。 P 波っていうのはちょっとこうざわざわざわざわってしてるあの感じが P 波だと考えていいんですか。
よく言われるので P 波はねガタガタガタガタって揺れるわけですよ、
はいはいはい、
でそれで S 波はゆさゆさゆさゆさゆさゆさと揺れる、まあ、その感覚。
あ、なるほどね。
で被害を起こすのはガタガタガタで被害を起こすのはよほど近い場合で、地震が近くで起こらない限りは、ね、S 波の方でガーッと揺れるので被害が起きるということですね。
なるほど。あの西田先生、もう一つ気になるのがちょっとニュースでもあったかと思うんですけど、この地震が南海トラフに直結するんじゃないかっていう話もちょっと出てきてるとは思うんですけど、そのあたりはどうなんでしょうか。
この今回の地震が直結するということではなくて、うん、実を言うと1995年、
はい、
阪神淡路大震災が起きましたね、はい、あの地震から要するに準備が始まってるんだと、
うん、
であの地震以降西日本で大きな地震が多発してる、
うん、
1995年に阪神淡路大震災でしょ、2000年に鳥取県西部地震でしょ、はい、が2005年にね福岡西方沖地震という地震が、
ね、
要するにあの玄界島が壊れたし、それからあとはあの中越地震とか中越沖地震とか能登半島の沖とか、うん、あの辺で地震が起きて、マグニチュード7程度の地震が起きて、はい、そして今年の4月に熊本で地震が起きてるわけですね。でまさにこう西日本のところで全部地震が起きてるわけですよ、
ですね、
大きな地震が、
はい、
ということはどういうことかというと、西日本の地震活動がものすごい活発化してるという状況に だから我々は1995年からもう始まってるんだと思ってるわけですね。
なるほど。
だから改めて今始まってるんですかという問いは、それはないということですね。
まあ、ここまでの間にもずっと来ていて、その流れが今鳥取に来てる。
だからもう20年以上かかってたと地震が起きてるわけですね。それでもう一つはね、先ほど言いました西村准教授の歪み集中帯という話をしますと、はいはい、熊本地震も、今年の春の熊本地震もあれも歪み集中帯で起こったんですよ。九州を北と南に分けるような場所であって、活断層ある地震が、小さい地震がいっぱい起きてるんですね、はい、から火山はある、温泉はある、まさにこれは鳥取と同じ歪み集中帯の特徴を全部持ってるわけですね。で向こうの方が歪みが大きいわけですよ。でその場所で起きたわけですね。だからその歪み集中帯で地震が起きるということは、まあ事実言うとは奈良不思議なかったわけですね。でそれで今度は鳥取の中部で起きた。それは実は言うと地震の方から言いますとね、鳥取は2つも大きな地震が起きてるにもかかわらずまた起きたのかということは言われるんですけども、やっぱりこれは沈み集中帯の一つの性格性質だというふうに思いますね。でということは何があるかといったら、はい、着々と西日本の近くはですね、南海トラフの巨大地震に向かって進んでるということなんです。だからいつ起きても不思議ないような状況になりつつあるわけなんですね。
なるほど。さあ松原先生、
南海トラフとかああいうその海溝型地震っていうのは、歴史的なこう繰り返しの頻度を見ていくと、期間を見ていくと割ときちんきちんと発生する。
発生しそうね。
おそらく起こるであろうと。いつかは分かりませんけどね。
もう一つ言いますとね、南海トラフの地震というのはね、エネルギーを出すほぼ同じ、こうある年数経つとエネルギーが溜まるんですね、はい、これはなぜかというとプレートが動いてるから、動いてる限りにおいては常に1年ずつ必ずエネルギーを溜めてるわけですね。だから100年経ったら100年分が溜まってるわけですね、150年経ったら150年分溜まってる、はい、200年経ったら200年分のエネルギーが溜まってるわけですね。
期間が空けば空くほどエネルギーは大きくなるってことですね。
ということですね。それともう一つはね、そのなぜこうみんなが地震の人が心配してるかといいますと、マグニチュードの大きさがね、この一つ前のが昭和の東南海地震と南海地震なんですね、はい、これが 8.0 と 8.1 なんです。南海トラフの地震としてはこの地震はね、この2つの地震は小さい。
8.1、 8.0 って小さい。
だからおそらく前滑り残してるまだエネルギーがあるんだろうというのがこう大体考えられることなん
ですね。兄さん先生、その今の期間で溜まってるエネルギーってどのぐらいの期間が溜まってるんですか？
普通はね、普通というのがあそこで起きると8.6 とか 8.5 とか 8.4 とかいう地震が起きるわけですね、はい、だったっとこう動くときは南海地震しても東南海地震してもね、はい、でそういう地震だと8.1 地震に比べたら 5,6 倍大きいわけですね。だからエリアから言ったらこう全体がこのぐらいだとしたらこのぐらいしか滑ってないという可能性があるわけですね。
じゃあもう全然そのエリアも規模も違うと。
だからもう起きても何ら不思議はないという。
松原先生、
いや常に我々は備えないといけないという。
本当ですよね。
恐れおののくよりはいかに備えていくかという。
そうですね、まあ、今回の地震少し教訓にされた方もいらっしゃったかとは思うんですけど、松原先生的にその南海トラフに備えるとして考えなければいけないなと思ってらっしゃることはどういうことがあるでしょうか？
いや、 やはり鳥取の方もそれは南海ですから、中国地方のちょうど反対側ですよ ね、
そうです
ね、太平洋側ですから、まあ、私たちがあんまり関係ないねと思ってはいけないわけで、例えば出張先でも旅行中でも何があるかわからないわけですね。巻き込まれること十分あるわけですから、ということではないですねということだろうと思いますけど、
どこにいてどういう状況で被災するのかっていうのを想定した上での備えが必要
ですね。西日本全域的にこれは大変なことになるでしょうね。
いろんな心配がありますね。でまず直接的なこう心配というのが、要するにこう地震の被害があるかどうか、昭和の南海地震の時にはですね、鳥取で2人、それから島根でね10人か亡くなってるんですね。あんだけ離れていても亡くなる人がいてるという。 まあ、あの家の構造とかいろんなことがありますので、今とは比較にはなりませんけれども、やはりそれだけ揺れるということなんですね。それからああいうふうな大きな地震が起きると、必ず液状化が起きるわけですね、
はい、
液状化が起きますと鳥取も島根もものすごい大きな被害、それに伴うような被害が発生する、うん、ということがありますね、うん、まあ、それが、まあ、直接被害というのは それからもう一つは、先ほど松本先生が言われましたように、津波というのはあの一言じゃなくてどこでも会う可能性があるということ。それからもう一つはやはりライフラインというか生活ですね、
そうです
ね、我々の生活がどうなのかということ、この辺についてもやっぱし思いをやっぱし立てておかないとですね、半年間何もこう動かなかったということがね、起こりうる可能性というのはあり得るわけです、
ね、そうですね、こちらの被害ではなくて他県の被害が影響を及ぼしてくるというのはね、確実にありますものね。今回の地震、改めてちょっとこう災害がね、どこでいつ起きてもおかしくないと思われた方も非常にたくさんいらっしゃったかと思いますが、先ほどのまあ南海トラフの話も含めまして、ここからどういうふうに備えていくのか、でいつどの場面でどんなふうに災害に遭うのかというのをちょっとこう具体的に想定して考えるというのも、松原先生もしかしたら必要なのかもしれませんね。
そうですね、まあ、今日の西田先生の話ですと、本当に南海トラフの地震というのは巨大地震、日本の国運を左右するような巨大地震ですので、現実的に私って何かしないといけないという思いになりますよね。
はい、はい、ということで、まあ、改めてちょっとそのあたりの準備も含めまして、ぜひご家族、それから職場、あるいは学校なんかでもね、一度地震に対する備えを見直していただきたいなと思います。さあ、ということで今回の防災フリートークミニ、少し拡大版になりましたが、7回目の今回は鳥取県中部地震をテーマに様々なお話をお伺いしました。松原先生、西田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。